Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。今回のゲスト、詩人で NPO 法人ココルーム代表理事の上田かなよさんです。どうも、上田さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
はい、まずじゃあ僕の方から上田さんの紹介をさせていただきます。1969年奈良県生まれ、3歳より、詩を作られて17歳から朗読を始められます。そして1992年から全国で障害を持つ人や子ども、高齢者など幅広い対象に向けて詩のワークショップを行われています。また2003年に、表現と自立と仕事と社会という大きなテーマですね。これをテーマにアート NPO ココルームを設立。現在は大阪市西成区の鎌ヶ崎でそのココルームを運営しながら地域に開かれた様々なアートプロジェクトを展開されています。ということで、今、まあ、このプロフィールの中にもココルームっていう場所、の話が出てきたんですけども、今実際大阪の西成区でやっているそのココルームっていう場所の紹介も含めてちょっと自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい。はい、ココルーム、正式名称はですね、声と言葉と心の部屋と言います。これ順番がね、よく間違えるので、はいはい、略称ココルームなんですが、はい、このココルーム一見するとですね、喫茶店です。
ほう。
喫茶店のふりをしながらですね、はい、いろんな人が来てもらいやすいかなと思ってやっているんですが、はい、そこではまあお茶を飲んでくれる人、お金を払って飲んでくれる人もいれば、払わないで、うん、顔を見せてくれて喧嘩をしたり、はい、いろいろお話ししたり、まあ、場合によってはですね、時には相談事が持ち込まれたりするような場所なんですね。で、その場所で、まあ、ちょっとずつ生まれた関係、まあ、もしくは通りすがりの関係でも、取り組んでいるいろんなワークショップとか、うん、まあ、出来事に参加してもらうというような場所なんですね。はい、で、この、ある場所がですね、うん、鎌ヶ崎と言われている場所ですけれども、
うん、は
い、
鎌ヶ崎ってどんな場所ですか？
そうですね、今お聞きの皆さんは京都近辺の方ですから、うん、ま、聞いたことあるようなないようなというところかもしれませんが、うん、ですね、ま、1960年代ぐらいからこう日本の高度経済成長を支えるための寄せ場だった町なんですね。
寄せ場っていうのは、まあ、そこでこう仕事をする。
そうです、うん、ちょうど70年には、うん、大阪万博があるんですが、うん、その時に必要な労働力は1日2万人って言われてたんですね、はい、でその2万人の人は毎日働けるわけじゃないから、それよりもたくさんの労働者の方が必要で、一箇所に固まっといてくれたらですね、うん、効率よく働いてもらえるというわけで、その労働者の人たちのたまる場所を、寄せ場というんですが、そういう町に、町になっていったのが鎌ヶ崎という町なんですね。で、まあ、劣悪な労働環境でね、暴動なども絶えなかったので、とてもまあ怖い町だと、一人で行ってはいけない町というふうにも言われても来たんですね。でも、ところが、まあ、バブル崩壊後、90年代後半にはですね、お仕事がなくなって、労働者だった方は、この野宿に、路上にプシュッとこう押し出され、で、年も取ってきたので、仕事もあまりなくてですね、まあ、しんどい状況になるんですね。で、まあ、その状況から、今度は2000年に入ってからは、まあ、生活保護を受ける方が大変増えて、現在ではですね、 釜ヶ崎エリアにおよそ1万人ぐらいの方が、うん、生活保護を受けて暮らしてらっしゃ る,、うん、
なるほど。
そして、まあ、単身男性のみという大変変わった構成の町なんですね、
う
ん、
もう男性が圧倒的に多い町
だから、女性が行くとですね、べっぴんやなって言ってめちゃくちゃモテますけどね、
うん、なるほど、みんな大注目なんですね、
はい、
うん、なんでその上田さんがね、今、説明してくれた釜ヶ崎っていう町で、その喫茶店の一軒喫茶店のようなココルームっていう、はい、まあ、集いの場をやられる、はい、そういうきっかけになったことってあったんですか？
まあ、もともとのきっかけは本当に私が選んだっていうよりは、うん、隣町にある新世界に、うん、もっとあった大きな娯楽施設が、うん、空き店舗だらけで、うん、大阪市がですね、現代芸術の拠点を作ろうっていうこと、事業を考えて、まあ、そこに参画しないかっていうふうに声をかけられて、はい、で30歳になった私はですね、自分の仕事が作りたくて、うん、場所を運営してみるっていうのに挑戦してみようと思ってやってみます、うん、
なるほど。
で2003年なんですね、うん、で
10年前ですね。
そうですね、はい、でそのあと、まあ、2004年5年あたりなんか、うん、渡るくんもね一緒に働いてくれましたけれども、うん、その時に、隣町の釜ヶ崎って町大変気になったんですね、うんうん、でホームレスの方が大変多く、毎日こう第8車に新聞を積んで段ボールを積んで、ね、うん、歩いていく人や雨の中アルミ缶積んだ自転車が行く、うん、で、で私自身は実は1969年生まれ、
はい、
つまり万博の前の年に生まれていて、うん、まさにその高度経済成長を真っただ中にこう成長していくんですね、うん、で子供の頃は断水もあったし、うん、停電もあったけれども、うん、今もすっかり便利なこう暮らしになっていますが、こうした、暮らしが整うっていうのを支えてくれた人たちの町なんだなっていうふうにだんだん理解をしていったんですね、うん、でもその便利になっていく反面、うん、何かそのちょっと違和感もあったんですね、
うんうん、
でこれが、まあ、言ってしまえば東日本の震災の原発の事故なんかでも、はい、きっと皆さんなんかもやもやとした気持ちになられたと思うんですが、まあ、そんな気持ちですね、うん、でもどうしていいかわからないんですよ、うん、で私なりに思ったのは、これから先未来というものに進んでいくときに、このその近代化のために、なくしてしまったものやその歪みや歪みっていうものを一身に引き受けている釜ヶ崎で学びたいなと、うん、で立ち会って学んで、そこからまあ次の未来に行きたいなっていうふうに思って、こうそんな思いでですね、うん、この町の人たちに学ぼうと、
うんうん、
出会いたいなと思っています、
うん、なるほど。さっき上田さんからね、そうそう僕も関わってたっていうことで言っていただいて、そうなんです、実は
実は、
うん、僕自身も10年前ですね、ちょうどそのココルームっていうとこ、立ち上がって、まあ、その時に、まあ、先ほど言ってたその隣町っていうのは、まあ、新世界っていう町ですね、まあ、そこの娯楽施設で、芸術事業をやっていこうというような時に、何年間か関わらせて現場で、一緒に働いたりとかですね、その西成の、釜ヶ崎のですねおじさんたちと一緒に何かワークショップやったりっていうようなことにずっと携わらせてもらってたんですけども、やっぱり上田さん自身なんていうんですかね、詩人っていう肩書き、うんうん、をまあでも紹介させていただいて、実際その詩とか言葉っていうところでいろんな人たちとの関係を作っている上で、そこから場所を持つ、
うん、
場所を持っていろんな人たちと日常的に関わっていくっていうふうなことを、結構一大決心やと思うんですよね。
そうね。
うん、場所をやろうって、さっき仕事を作るために自分の仕事のために場所をやろうっていうふうに、その当時10年前に考えはったっていうのはね、なかなか、まあミュージシャンだったらライブハウスやとかいろんなことあるのかもしれないですけども、うん、詩人が一つそういう、まあ、社会的な場所を持つっていうことの、うん、なんか当時のこう気持ちみたいなってどんな感じだったんですか？
言葉って、いまだにまあ不思議なものなんだけど、うん、言葉って何とでも言えるし、うん、上手に喋れば、まあ、上手にも言えてしまうものなんだけれども、うん、本当の言葉っていうのは態度になるんじゃないかと。
ほう。態度。
態度になる。うん。っていうことは、まあ、私は詩人として仕事を作るっていう言葉を本当に態度にしていこうと思った時に、うん、いろんなチャンスを、うん、 に対してやっぱり挑戦したいなと、うん、で、まあ、それで失敗したらやっぱりダメでしたごめんなさいっていう言葉にすればいいんだけれども、うん、まずその挑戦する勇気を持つ態度が大事なんじゃないかなと思ってるね。
実際ねそこの、まあ、最初にカフェっていう、まあ、ココルムっていう場所も10年やられていて、うん、場所は変われどやっぱりこうどういう人たちとのね交流というか、うんうん、その場でまあ例えば普通に考えたらその詩であったり朗読会するとかね、うんうん、でまあ僕とかも音楽をやっている立場で言うと、うん、その音楽が好きな人たちが集まったりとか、うんうん、演劇とか美術とか、うんうん、そういうまあ表現ジャンルいろんな人たちが集まったりすると思うんですけども、うん、やっぱりなんかこう徐々に何て言うんですかその、うん、例えば鎌ヶ崎だったら、うん、実際その町に生活をしているおじさんたちが来たりとか、うんあるいはなんかこうちょっとこう仕事で悩んでる若い人たちが来たりとか、うんまあ、混じってきますよね、うんうんうん、なんかそこがすごい面白いと思うんですけども、
ね
うん、今実際どういうような人たちがどういう会話をねその現場でしてるのかっていうところが結構気になるところで、
うん、いやもう、うんうん、漫才みたいですよ
漫才ですか
酔っ払いが
もうツッコミどころが漫才ってことですか。
そう酔っ払いを怒っていたりとか、うん、でもその酔っ払いがなんか急に、まあ、ギターを弾き出して歌を歌い、
うん、
そんでまあもう本当うるさいって言ったら悪いんだけど、うん、ちょっとあの店の前の椅子で今度は弾き出すと、うん、何人かのおっちゃんが一緒になってこう手拍子を叩いて、
ああもう盛り上がってしまうんですね。
盛り上がったりとかして、うんうん、じゃあそのうちその人はですね、なんと詩を書き始め、ペン貸せ、紙貸せって言ってなんかもこもこと書き出して、うんうん、で今度は次に彫刻をするって言って、拾ってきた木に
すごいじゃん。
彫刻ってもね。
どんだけ表現したいねみたいな感じですよね。それ本当。
どんどんこの人は最初。お酒を飲んでは、なんかまあ、うん、まあ、ユニークなことはもともと言う人だったんだけれども、うん、も今、ココルームに出会って、うん、時折こう来ては、
うん、
まあ、とうとう彫刻家になってしまう。
ほ
そんな人もいますね。
ほう
かと思ったら、やっぱり昨日なんかも、突然やってきた若者が、うん、まあ、自分ちょっとその、障害認定を受けたと。
うん、
で自分が信頼する人からお前は普通の仕事はできへん普通の社会で生きられへんからみたいなことを言われて、
うん、
これからどうしたらいいだろうみたいなこととか家族関係の悩みとかを、まあ、相談したいんですとか言ったり
本当にいろんな人来ますね。
そうです
ね。そんなことをいろいろと日々、まあ、聞きながら
そうですね、う
ん、で一緒にまあお茶飲む時もあれば何かこうなんですかね、
そうワークショップに
誘ワークショップをしたりとか、まあ、散歩をしたりとか、うん、まあいろんなことを、まあ、その街でやってるという。
そうですね。
はい。まあ、上田さん自身の、まあ、これをね、やってるきっかけにある、その詩っていうものの話とか、はい、まあもともとその、詩をそもそもワークショップするっていうね、
うん、
要は一緒に作るみたいな時に、うん、まあいろんな人たちがそこに関わってきて、うん、その出会いからやっぱり今のココルームの活動とかつながってると思うんですけども、うん、その辺のまあ話っていうのをちょっと次回引き続き、うん、お聞きできたらなというふうに、
はいはいはい、
思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。
はい、はい、どうもよろしくお願いします。
はい、上田かなえさんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
グロー生きることが光になる、そろそろ別れの時間です。いかがだったでしょうか。上田かなえさんのお話、一見こう福祉っていうところでですね、まあ、障害者福祉っていう風な分野とはちょっと、つながりにくい風に最初聞こえるかもしれないですけども、徐々にこの大阪の西成の町でやっている活動、そして、次回お話ししていただく詩のワークショップ、その話からこう人と人とが、表現を通じていろんなこう関係性を紡いでいく、エピソードが聞けるので、どうぞ引き続き楽しみに待っていていただけたらと思います。来週も引き続き上田かなえさんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。